それでは、第2コリント5章の6節から10節まで、第2コリント5章の6節から10節までを通して主に喜ばれることとの題で三浦正信牧師よりメッセージを頂戴いたします。
パウルはこの第2コリントの4章の7節から、ずっとこの土の器、地上の肉体、私たちが持っているこの肉体がですね、土の器であるという、まあ、その考えに立ってですね、ずっとこのコリント書を書き進めております。自分自身は本当にどこまでも弱く、また限界のある土の器に過ぎないけれども、しかしその弱さとは関係なく、計り知れない力が、キリストという宝の力がこの内側から出てくる。それがあるからさまざまな困難の中でも本当に生けるキリストの力によって、彼は困難を乗り越えてまいりました。それだけでなく、この地上にあってを超えてですね、やがてこの地上の肉体が壊れるときに、もっと素晴らしい天国を生きるための復活の体が与えられるんだ。それを私たちは待ち望んでいるし、またそれこそこの地上の困難を軽いと思わせる重い永遠の栄光である、4章の17節で言っていますけれども、そのような計り知れない栄光がやがて与えられる。だから私たちは見えるものだけに目を留めるんじゃなくて、絶えず目を見えないものに心の目を注いでいきます。永遠に続く見えないものに心を向けていきます。やがていただけるこの復活の体というものが与えられる、そこに目を向けていくのだということを、繰り返し4章5章で語ってまいりました。私たちがやがてその復活の体をいただけるということ、それをパウルははっきり知っていると5章1節で言います。その理由は5章の5節にあるように、その保証として神は御霊を与えてくださった。御霊がまだ 目には見ていない、見えていないけれども、確かにこの素晴らしい永遠の栄光である復活の体をキリストを信じる者たちに与えてくださるのだということを確証させてくださる、その御霊が私たちには与えられている。そのような希望のもとに彼が歩んでいることを告白いたします。今日その続きですけれども、5章の6節、そういうわけでですね、第2コリント5章6節、そういうわけで私たちはいつも心強いのです。この後の8節でも繰り返して言っています。私たちはいつも心強いのです。この4章5章を見る限りですね、パウルはそれこそ4章の7節、8節9節10節見ますと、もう本当に四方八方から苦しめられたり、途方に暮れそうになったり、迫害されたり、倒れそうになったり、もう踏んだり蹴ったりなこの地上の歩みをしているわけですね。それにもかかわらず、私たちはいつも心強いのです、私たちはいつも心強いのですと繰り返し言っている、聖書で繰り返されていることは本当に強調されていることですね。6節でも8節でも私たちはいつも心強いのですと言っています。そういうことができたのは、6節のそういうわけで、つまりこの地上の肉体が壊れても天における復活の体が与えられる、重い永遠の栄光があるということをはっきり知っているから、だから私たちはいつも心強いのですと、そういうことができました。一時的な苦しみに心がとらわれそうになっても、また御霊がこの復活の体に目を向けさせてくださる、だから心強いのです。6節では私たちはいつも心強いのですとあります。8節も日本語はいつもと入っていますけど、言語では8節の方はいつも入ってないんですけれども、でもパウロとしてはいつもなんですね。私たちはいつも心強いです。つまり環境がどうであろうと、自分の気分がどうであろうと、 それでもいつもなんですね、いつも心強い。それはこの地上が全てではない、そのことをはっきりと御霊によって知っているからです。実際の肉体は日々衰えや弱さを感じながら生きています。また地上の肉体はさまざまなこの患難を受けて苦しみを経験しています。でもその中でやがて全く新しい復活の体が与えられる、そのことを御霊によって絶えず知らされているから、やはり私たちはいつも心強いのです。この復活の希望が悩み多き世にあっても日々私たちに力を与えてくれる源です。さてそうは言ってもですね、6節の後半でパウロはこういう表現もいたします。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。これは文字通り読むと主イエス様がなんかどっか遠くに行ってしまっているような表現に聞こえますけれども、別にそういう意味でパウロはこれを言っているわけではありません。イエス様は私たちがこの地上でこの肉体を持っている時もいつも共にいてくださる方です。まさにクリスマスはそのことを証明してくださっている時でも出来事でもあります。マタイの福音書1章見ますと、マタイの福音書の1章23節、イザヤ書の御言葉の引用ですけれども、また1章23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。まさにイエス・キリスト、イエス様はこのインマヌエルと呼ばれる方です。インマヌエル、すなわち神は私たちと共におられる。イエス様が来てくださったことで、イエス様が私たちの罪を十字架で完全に清めてくださったことで、私たちはこのある意味では不完全な肉体を持っているこの時もですね、神と共にいることができるようになったんですね、清い神様と。それはイエス様の仲介があってのことです。でも確かにイエス様は私たちと共におられる方です。ですからこの地上の肉体を持っている時もイエス様は一緒にいてくださるんですね。このマタイの福音書はインマヌエルのキリストに始まり、インマヌエルの神で終わる書とも言われています。マタイの28章の一番最後でも、イエス様は天に昇られる時にもう一度これをおっしゃっているわけですね。マタイの福音書の一番最後、28章20節、マタイの福音書の28章の20節、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。復活の後、手に昇られる直前に弟子たちにイエス様こうおっしゃいましたね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わり、つまり私たちがこの地上の肉体を持っている世です。その終わりまでいつもあなた方と共にいますと、イエス様はちゃんと約束してくださったんです。ですから、イエス様はこの地上に、私たちが地上にいる間も一緒に、共にいつもいてくださるインマヌエルの主です。じゃあどうしてパウロは、先ほどの第二コリントの方ではですね、肉体にいる間は主から離れてるなんていう表現を使ったのかということになるわけですけれども、まあこれは、復活の体をいただいた時との比較で、パウロは言っています。パウロの表現を見ますとですね、あることを強調するためにちょっとあることをオーバーにこう小さくするといいますか、そういう表現が結構多いんですね。4章の17節でも、この重い天の永遠の復活の栄光の体に比べれば、 今の時の患難なんてすごい患難なんだけど軽いと言えると、そういう、こう比較のする時にですね、ちょっとこうオーバーに言うところがありますから、復活の体をいただいてこの神様と顔と顔と合わせるそのリアルな主との出会う時と比べれば、まあ、この地上の肉体にいる間は主から離れている、まあ、実際には目に見えるわけじゃないですね、確かに主は共にいてくださる、私たちは信仰によってそのことをはっきりと信じまた経験しているわけですけれども、しかし、天国に行った時には私たちはもう顔と顔と合わせて本当に主と共にいるということをもう否定できないほどにですね、この臨在感を持って感じるわけです。まあ、そういう意味ではこの地上の肉体にいる間は少なくとも目に見える形では主はおられない、でも主は確かに共にいてくださる。第一コリントの13章12節、今日招きの言葉でも読んでいただきました。もうこれは決定的に地上と天においてのもう決定的な違いなわけですね。私たちがこの神を知る度合いが全然違います。第一コリントの13章の12節、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知れませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。どんなにこの地上でですね、神様を信じている、神様に出会った、まあクリスチャン本当にイエス様に出会った人たちですけれども、まあ、そう言ってもですね、この天国に行った時に出会う神様との出会い方から比べれば、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ている、その程度にしかまだ神様を知れないわけですね。でも確かにイエス様、神様一緒にいてくださるということはわかるわけですけども、でも天国に行った時にはもう顔と顔とこの直に合わせて、ああ神様こういう方でしたかとはっきり分かるようにですね、見える形でリアルにお出会いするわけです。だからそれと比べれば今はまだ一部分しか知りません。神様の知識に対しても、私たちは一部分しか知りません。でも天においては私が、まあ、今も完全に私は神様に知られているわけですけれども、今度はそれと同じように私の方も完全に神を知ることができる、そういうこの手におぎてのこの神を知る知識のそのすごさというのはですね、これはこの地上では無理なんですね。まあ、そういう意味ではパウロはこの地上の肉体を持っている間はやはり、まあ、目に見える形では主から離れている、確かに一緒にいてくださるんだけれども、自分が神様を知るという部分においては、まだ本当に一部分だ。神様は私のこともすべて知ってくださってるんですけどね、私の方が神を知ってる知識は本当に一部分だ。そういう意味ではこの肉体にいる間は本当にそこまでリアルに神をと一緒にいるという実感を持つことはできません。ですから、もう本当はもう主と直にお会いできるという意味ではですね、第2コリントの5章の8節ではですね、肉体を離れて、むしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っていますと、まあ、そうパウロは言うわけですね。別に、地上の生活が嫌だ、もう早く死にたいと言ってるわけではないんです。本当にこの神様を知る、神様とリアルにこのお会いできるというその感覚からすればですね、もう早く肉体を離れて主の身元にいる方がいい、まあ、そういうふうに思うわけですね。これはピリピ書を見ますとまた同じような表現がなされています。ピリピ人への手紙の1章21節から24節、でもパウロはここでははっきりとそういう思いはあるけれども、でも今はこの肉体にとどまることがもっと必要だという結論を出しています。ピリピ書1章の21節から24節、 私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。パウロにとっては、生きることはキリスト、死ぬことも益です。生きることも死ぬこともどちらも、感謝だ、ある意味ではもうそれはどちらでもいい、ゴールは決まっているわけですから、願いとしてはもう本当にキリストと顔と顔を合わせられるその世を去ってですね、天に行く方がはるかに素晴らしい。でも今神様がこの地上に置いてくださっている、この肉体をまとう、この生活を送らせてくださっているということは、やはり、これは直接にはフィリピ教会の人たちを指していますけれども、あなた方のためにはもっと必要だ。神様はまだこの人生において私に何か使命を残しておられる。だったらば、それも感謝だと、そんなふうに受け取っているわけですね。地上にあって、見えるところでは、その神様に対する知識はまだぼんやりと鏡に映すようなものです。そういう意味では本当に信仰によって歩んでいるわけですね。見えるところだけを全てとしてする生き方だったら、私たちは本当の意味で神様を信じることもできないし、天国において復活の体がいただけるということも信じられないわけです。わからないわけです。でも私たちは本当にこう見えないけれども確かに生きておられるキリストに出会って、見るものが全てではない。信仰によってこの見えない世界が確かにあるんだということを聖霊によって確信したわけです。ですから第2コリントの5章の7節、よくここだけ取り出されて、引用されやすい御言葉ですけれども、第2コリントの5章7節、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。これは、文脈からするとですね、この私たちは信仰によって見えるものが全てではなくてですね、信仰によってやがて復活の体を与えられるということ、その信仰に立って歩んでいるんだというところなんですね。ただ信仰が大事だよという勧めの場所ではあります。もちろん信仰大事なんですけれども、この第2コリントの5章7節はどこまでもこの復活の体との関連で言われているところです。ですから私たちはどこまでも今のこの肉体を持っているこの人生が全てではない、本番は天におけるこの復活の体をいただいたとき、天国を生きるために与えられる復活の体が与えられる、そこが私たちのゴールであり、そこにこそ永遠の計り知れない栄光があるんだということを信じて歩んでいるわけです。信仰によって絶えずそこに目を、心の目を向き変えていくように、見るところにすぐにとらわれやすい私たちですけれども、そこから絶えず信仰によって復活の体に、天において受けるこの神様の大いなる栄光に絶えず目を向けていくように、信仰によって歩んでいます。そういうふうに言ってですね、とにかくパウロとしてはこの肉、土の器であるこの肉体を持っている今の現実、そしてそこではさまざまな困難苦しみがある、でも私たちは必ず復活の体が与えられると、そのことを知ってるから心強いのです。でも肉体を離れて主の身元にいる、その時が来るならば、それはそれで本当に感謝ですと、言ってるわけですね。結局パウロにとっては、この地上の肉体を持っているか持っていないか、生きているか死んでいるか、極端に言えばそんなことどうでもいいという話なんですね。それは次の第2コリントの5章の9節を見ますとさらによくわかります。第2コリント5章9節、そういうわけで 肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。もうこの地上の肉体を持った生活とやがて行くその天国の生活というのはもう一直線につながっちゃってるわけですね。ですからどこにいようといい、地上にいようと天にいようと、この肉体を持っていようと肉体を離れて死のうと、そんなことは全然彼にとっては大きな問題じゃないわけですね。もっと問題とするところはこの9節の後半にありますように、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。これが一番の願いだ。何歳まで生きようと何歳で死のうと、そんなことはどうでもいい。もう復活の体ははっきりと約束されているわけだから、それよりも願うことは主に喜ばれることです。これが最大の関心事なんだ、私たちの念願とするところなんだ。そうパウロは言うわけですね。まあ人間にとって生きるか死ぬかっていうのは大変な問題です。生きてても死んでてもどっちでもいいなんていうことは普通は言えない大事件なわけですね。大関心事なわけです。しかしキリストにあがなわれて天におけるこの復活の体が与えられると知っている者にとっては、それさえも大した問題ではなくなってしまう。むしろもっと大事なことが生まれてくる。それは主に喜ばれることだ。生きてても死んでもそれはどっちでもいい。でも私たちが願うことは主に喜ばれることだ。キリストの命によって神に買い取られたもの、神の民とされたものは、その最大の願いは主に喜ばれたい、そう思うようになることです。それは主に喜ばれなきゃいけないじゃなくてです、おのずとそうなってくるんですね。キリストの命が私たちのうちで大きくなってきますと、ああこのキリストに喜ばれたい、キリストが喜ばれることがイコール私の喜びだ、そういうふうになってまいります。それはそうねばならないじゃなくてそうなってくるんですね。かつてキリストに出会う前は、自分を喜ばせることが最大の関心事であったかもしれません。どうやったら自分を楽しませられるか、喜ばせられるか、もうそればっかりを朝から晩まで考えて生きていたかもしれません。でも自分を喜ばせるために、その自分の欲を満たそうとしても、肉の思いを満足させようとしても、どこまで行っても満たされない、そういうことを私たちはどこかで知ったと思います。いや、かつてはそういう生き方しか知らなかったから、自分を喜ばせ、自分を幸せにすること、それだけが人生の全てだと、それしか知らなかったから、まあ、それをそういう生き方をしていたんだと思います。しかしキリストに出会って、古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました、そう言われているように、この新しい人を来た、キリストという新しい人を来ますと、あ、なんと自分を喜ばせるだけの生き方が虚しい人生か、もっとこの生きがいのある人生を見出しますから、今までの自分の欲を満たすこと、自分だけを喜ばせ、自分が幸せであればいいというその生き方が本当に虚しく感じるようになってきます。自分を喜ばせるだけではない、今度は、人を喜ばせることを最大の願いとして生きる生き方もあります。しかしそれも私たちは結局は苦しめる生き方になるんですね。まあ、人を喜ばせるなんて普通に聞けばいいお話だと思いますけれども、しかし全てのこの関心事をですね、人を喜ばせることだけに焦点を当てていきますと、また私たちは苦しむことになります。絶えず人の顔色を伺い、 すべての人を喜ばせようとしていたら私たちはもう疲れ果ててしまいます。人によって喜ぶ基準が違いますから、自分だったらこうされたら嬉しいなと思って人にしたこともその人にとっては全然嬉しくないということもあるわけですね。まあ、実際すべての人を喜ばせて満足させるということは人間にはできません。どうやったって、良かれと思ってやっても人を傷つけたり不愉快にしたり、そういうことをしてしまうのがもう私たちの姿だと思います。そういう意味では私たちが、まあ、私の人生哲学は人を喜ばせることですというそういう生き方を仮にしたとしても、結局は絶えず人にとらわれ人に振り回され、結局自ら人との関係を破壊していく壊していくことになってしまうと思います。しかしパウロが言っているように主に喜ばれる生き方というのはある意味では自分の状態にもあるいは人の顔色にも左右されませんからぶれないんですね。主が何を喜ばれ何をすることを悲しまれるか、それは聖書にすべて書いてあります。御霊は私たちが主に喜ばれることをしていくときに私たちのうちにも喜びを満たしてくださいます。ですから自分を喜ばせるのでもない、人を喜ばせるのでもない、主に喜ばれる生き方、これが究極的には私たちの人生のこの生き方をはっきりと迷うことなくですね進ませる一つのこう筋になっていくと思います。先ほど開きましたピリピ書ではパウロはまたこれをですね少し別の表現で言っていますね。ピリピ書の1章の20節、先ほど読みしました1節前ですけれども、ピリピ書の1章の20節、ピリピ書1章20節、それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなくいつものように今も大胆に語って生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。まあ、ここの表現を見てもですね、パウロは生きる死ぬにあんまりこだわってないんですね。問題はどっちにしてもキリストが崇められること、そっちの方が大事だ。私が何歳まで生きようが何歳で死のうがそんなことはどうでもいい、キリストが崇められること、生きていても死んでもキリストが崇められること、それが私の切なる祈りと願いだ。ピリピ書1章20節ですね、生きるにも死ぬにもこの私の身によってキリストが崇められるよ。まあ、実際の歩みというのはこの私の身によってキリストが崇められることよりも、つまずかせることの方が多いかもしれません。でもそれでもこんな私の身によってキリストが崇められてほしい、キリストが褒めたたえられてほしい、そう願って生きることがやはりキリストのにあがなわれた私たちの喜びとなっていくのだと思います。まあ、そういう意味ではキリストがあがめられるようになること、主に喜ばれること、一つですね、どちらも同じ意味だと思います。さてパウロはこの主に喜ばれることをですね、まあ、そこで終わらせないんですね。第2コリントに戻りますけど5章の10節、どうして私たちが主に喜ばれる生き方をするか、もちろんそれが私たちの喜びでもあるし、自然な生き方だからということもあるんですけれども、もう一歩進んでですね、この十節があります。第二コリントの五章の十節、なぜなら、なぜならというのは私たちの念願とするところは主に喜ばれることですの続きで、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることに なるからです。昔よく聖書を読んでいて、怖くなる言葉の一つでしたけれども、このキリストの裁きの座という言葉ですけれども、裁きの座というのはギリシャ語でベーマという言葉が使われています。ベーマ、アテネ市などにあったこう階段のついた高段、これもそんな感じですかね、縁談をベーマと言いました。使徒の働きの18章、ちょっと開かなくて結構ですけど、使徒の働きの18章の12節あるいは16節に、法廷という言葉でこのベーマが使われています。法廷、法律の方ですね、法廷、裁判をするところ。このベーマと言われているもの、今日でも古代コリント市のアゴラの中央に、このベーマと言われるものが残っているそうです。旅行で行った方もいらっしゃるかもしれませんが、このベーマの台の上で、統治者がよく演説をしたり、あるいは、法廷ですから裁判を行ったりしました。非常に厳粛な場所です、ベーマ、裁きの座。パウロはそのいわゆるコリントの人たちもよく知っているそのベーマですね、裁きの座をイメージしながら、それをキリストの裁きの座という表現でここ使っているわけです。ただのベーマじゃない、ただの法廷じゃない、すべてのことが明らかにされる、そのキリストの裁きの座です。地上で犯したすべての罪が明らかにされる、そういう場所でもあります。地上においては誰にも秘密にしていた、そういうことも、あるいは人には見えなかった心の中の罪も、みんなこのキリストの裁きの座であらわにされる、そういう場所が、そういう時があるというんですね。確かにこれは厳粛な場所ですけれども、ただどうもこういわゆる救いを決定する裁きの座をパウロはここでは意図していないようです。ローマ人への手紙の14章を見ますと、ローマ書の14章8節から10節、ローマ書の14章8節から10節を読みします。特にこの10節にやはり神の裁きの座という言葉がありますけれども、14章の8節からお読みします。ローマ書14章8節から、もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。ここでもパウロ、生きてても死んでもいいよって言ってるところですね。生きるのも主のため、死ぬのも主のため、どっちにしても私たちは主のものだ、あまりこの生死にこだわっていない、それよりももっと大切なことがあるだろうというパウロの変わらないメッセージですね。そこでこの十節があります。ここは特に兄弟たちをこの裁く、侮るということに関してですね、私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのですと。この地上の肉体を着ていた時の行為ですね、あるいは、こういうふうに心の中で犯したいろんな兄弟たちに対する罪とかですね、そういうものも含めて、私たちはキリストを信じた後もそんな完璧な生き方ができないわけですね。そういう意味では、この善も行えば悪も行ってしまう、さまざまな、あるいは自分でも気づかない悪というものもあるかもしれません。それらすべてがやがてキリストの裁きの座において明らかにされる時が来る。少 少なくともそういう時があるということははっきり記されているわけですね。そして、第二コリントの五章の十節では、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。そこまで書かれているんですね。これは実際にどういうものかというのは私たちには分かりません。ただ何かしらそれは善であっても悪であっても、私たちが成した行為、あるいは心の中の罪、あらゆるものに対してですね、いい意味での報いもあれば悪い意味での報いも、何らかのものがそのキリストの裁きの座で受けることになる。でもそれは決して、救いが取り消されるという意味ではないんですね。この私たちのこの救いそのものは、そして復活の体をいただけるということに関しては、もうただキリストを信じるだけ、十字架の恵みだけによるわけですから、それは取り消されることはありません。ですから究極的な救いはただキリストを信じるだけで与えられます。しかし何らかのそのこの地上においての肉体が犯した行為、あるいはよくした行為、何かに対して、報いがある、それは確かにあるんだと、聖書で言われているわけですね。だからといって私たちはいたずらにこの報いというものを恐れる必要もないと思います。究極的な救いは信じるだけで与えられているわけですから。でも何らかのそういうものがあると言われています。だから旧説に戻るんですね。だからやはり主に喜ばれる生き方をした方がいいんです。罪は犯さない方がいいんですね。その裁きの座でどういう報いがあるか、それは私たちには明確に知らされていません。でも何かしらそういうものはある。確かに恵みによって救われる事実は変わらないけれども、そういうものはある。だからそういう部分も含めて、やはり私たちは主に喜ばれる生き方をした方がいいんだ。罪を犯さないで済むなら犯さない方がいい。私は最近非常に神様からですね、主の戒めを愛しなさいっていう、何かそういう迫りといいますか、思いが来るんですね。それは自分自身の非常に罪のことで悔い改めさせられる出来事があって、本当に私は神の言葉を愛していると思っていたけれども、神の戒めを愛していなかったって悔い改めさせられた時があったんですけれども、主の戒めをやはり愛して生きる、それはある意味では主に喜ばれることでもあるわけですね。戒めを愛するなんていうと、なんか立法主義的に聞こえるかもしれませんけれども、でもそれは全然違いますね。立法主義というのはどこまでも、救いが人間の行いを土台とすると、いい行いによって救われようとする、そういう生き方ですから、救いそのものを人間の行いを土台とする考え方ですから、それが立法主義的、主義ですから、それとは違うんですね。でも私たちはキリストを信じる信仰によって、恵みによって救われました。それは永遠に変わりません。そのような恵みと一方的なご愛を受けた者として、今度は喜んで、自主的に主に喜ばれようとする、主の戒めを愛して生きていこうとする、これは別にある意味では自然なことだと思います。ですから主に喜ばれること、それは主の戒めを愛して生きることとも言えるかと思います。主の戒めを完全に私たちは守ることはできないんですけど、罪の残骸を持っている故に。でも主がこうおっしゃるんだからと、主の戒めを愛し主体求めていく、それは決して立法主義的ではなくて、恵みによって救われたものとして、むしろ自然な応答の生き方だと思います。私たちは主に喜ばれること、それを最大の願いとする。それはこの地上にあっても私たちが喜びを持つ生き方でもあり、そして終わりのキリストの裁きの座に立つときにも、 まあ、ある意味では後悔しないためにもですね、主に喜ばれる生き方をできるならした方がいい。まあ、パウロはこういうことを語る中でですね、まあ、コリント教会の中の特に、まあ、今パウロが語る福音に対してこの反対している人たちがいるわけですね。まあ、彼らは極度な律法主義的、律法主義者たちであったわけですけども、まあ、彼らはパウロが語る福音から人々の心を、コリント教会のせっかく恵みによって救われた人たちの心を引き離そうとしていました。まあ、それによって少なからず惑わされて、せっかくいただいた救いの喜びがこう失せていってしまった人たちが少なからずいたようです。まあ、彼らはパウロの使徒性に対しても、あのやつは使徒じゃないと言ってこう攻撃したわけですけれども、まあ、でもパウロはまあそういう人たちのこともこう意識してたと思うんですね。彼らだって、まあ、最終的にキリストに立ち返るなら許されるでしょう。でもできることならそんな回り道をしないで主に喜ばれる生き方をしてほしい。なぜならこのキリストの裁きの座というのが確かにあるんだから、罪を犯さないでいられるなら犯さない方がいい、早く、少しでも早くキリストに立ち返る方がいい。まあ、そういう思いも込めて、やはり私たちの念願とするところは主に喜ばれる生き方ですよと、まあ、そんなことをパウロは言ったんじゃないかと思います。少なくともパウロたち使徒たちが願っていることは、自分を喜ばせることでも、誰か人を喜ばせて媚びを売ることでもなく、主に喜ばれることなんですよと、まあ、それをはっきりコリントの人たちに明言しています。まあ、ある意味でキリストの裁きの座を恐れつつですね、主に喜ばれることを私たちは願い求めています。まあ、このクリスマスを待ち望む時期、私たちは今おりますけれども、まあ、何よりも神様は私たちをまず喜ばせるために一人子イエス様を送ってくださいました。素晴らしい喜びを持ってきてくださった方ですよね、キリストは。そのために神様はキリストを世に送って使わせてくださいました。そういう意味ではイエス・キリストを信じた者たちは、この素晴らしい救いの喜びをうちにいただいているものです。だからこそ今度は私たちも主に喜ばれる生き方をしたい。それはある意味で恵みをいただいた者としての応答ですね。応答の生き方です。こんな素晴らしい喜びをいただいた、この主に感謝して、今度は主が喜んでくださる生き方をしたい。それは自然な応答、自然な生き方です。ぜひ、主に喜ばれること、それはどうすることかというのはもう聖書にいっぱい書いてありますので、私たちの念願とするところは、生きるか死ぬかそれよりもですね、主に喜ばれること、こんな私の身を通してでもキリストが崇められること、生きるにしても死ぬにしても主に喜ばれ、主の栄光が現れること、私たちが関心を持つべきところはむしろそこなんだ。もう復活の体は完全に約束されているわけですから、そこにいつもこの心のですね、目を留めていきたいと思います。もう一度五章の六節から十節をお読みして終わりたいと思います。第二コリント五章六節、そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。お祈りをいたします。 天の父様、パウロがあのように四方八方から苦しめられ、命にも関わる危険にさらされながらも、それでも私たちはいつも心強いのですと繰り返し言うことができた。それが本当にこのやがていただく重い永遠の栄光、復活の体があるからだとはっきり御霊によって知っているゆえであったことを感謝をいたします。私たちもこの地上にあって、この地上の肉体を持っている間、さまざまな苦しみを経験したり、また痛みを経験いたしますけれども、でもそれでも私たちもいつも心強いのですと言える、そういう信仰に立たせていただけることをありがとうございます。今目には見えないけれども、でも確かに御霊によって知ることができる復活の体、私たちはそれを待ち望みつつ、でもこの地上においてなお神様が生かしてくださっている限り、使命があると信じて生きております。主がどうかお一人一人を用いてくださり、何よりも願うところが主に喜ばれることとなっていきますように、どうか導いてください。この私の身によって神の栄光が崇められていくこと、キリストが崇められていくこと、そのことにいつも心の目を向かせてくださいますようにお願いいたします。体に弱さを持つと、私たちは本当にすぐに体のことにとらわれてしまい、本当に大事なことを忘れてしまいやすいものですけれども、でもパウルはもう生きることも死ぬことも、何歳で死のうがそんなことはどうでもいい、もうゴールははっきりしてるんだ、復活の体は与えられてるんだ、それよりもどう生きるかどう死ぬかだと、本当にそこに私たちの心の目を向き変えようとしております。どうか私たちも本当に主に喜ばれること、そこにいつも最大の関心事を持っていけるようにどうか導いてください。キリストの裁きの座に立つときに、本当に私たちが後悔するようなことがないように、罪を犯さないで済むならば、どうか罪を犯さない生き方ができるように、この地上にあっても主が一人一人を守ってくださいますようにお願いいたします。どうか主に喜ばれる生き方をご聖霊が導いてください、助けてください、お願いいたします。この一週間もどうすることが主に喜ばれる生き方なのか、そんなことをいろんな場面で考えながら祈りながら歩んでいけますようにお導きください。このクリスマス、本当に何よりも私たちに喜びを与えるために来てくださった素晴らしい救い主を本当に感謝して受け止めることができますように、そしてその恵みの応答として、私たちも主に喜ばれる生き方ができるように、御霊様どうか助けてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。どうぞ自由にお祈りください。